やろうよ。
ここからはですね、カープアングラー、戸部さんの誕生についてですね、いろいろお伺いしたいと思います。で、ところでですね、いつ頃からこいつりに目覚めたか、覚えていらっしゃいますか？
覚えてます。小学校2年ぐらいだと思うんですけど、
はい。近くにそういった川があったとか、そんな感じなんですかね。
もちろん、その通りです。江戸川が常にもう、玄関開ければ、もう江戸川っていう、も
ああ、
う一
はい
級
はいはい。
環境の町に今でも住んでるんですけど、
はい。
そこで江戸川でやったの、親父とやったのが初めてですね。
ああ、そうですか。あ、じゃあ、生まれ育ったところに、まあ、今もうお住まいで、
そうです、そうです。
同じ環境がずっと目の前にあるみたいな
あり
感じ
ま
です すか。
ね。
ああ、
まあ、だい
羨まし
ぶ
いです
江戸
ね。
川も変わってきましたけどね。
ああ、そうですか。どんな感じだったんですか。
今はもう護岸整備されちゃって
はいはい。
いるんですけど、
ええ。
自然護岸っていうのがなくなってきましたね。
あ
波に削られちゃってね、えぐらいちゃってるとことか、よくあっ
あ。
たじゃないですか。ああいうのがね、ほとんどなくなってきましたね。もう、そうですね、40年ぐらい前のまだクイーン棒とかも残ってますね。
ああ。ああ、そうですか。
そうですね、まあ、結構痩せちゃって、頭ぐらいしか見えないんだけど、昔はここに杭が1000本ぐらいバーッとあったとか、なんかそんなのもまだありますよ。
ああ、結構残るもんなんですね。
本当に。やっぱりそこは昔から、釣果が出てるとこで、今でも人気がある場所なんですよ。
あ、そうですか。
だから古いところだから変わんないのかなって。もしかしたら、みんながそこに餌売ってるから、そこが、自然的にポイントになっちゃうのかもしれないですけどね。
まあ、それもあるかもしれませんね。こいつりを始めた頃っていうのは、どなたかにこのベテランさんとかですね、こいつりを教わったりとか、あるいはこの、あんな風になりたいな、みたいな憧れの釣り人みたいな人っていうのはいたんでしょうか？
僕は我流なんで、
ええ。
憧れの人っていなかったんですよ。
あ、そうですか。
小西さんとか、
はい。
そういう人たちは知ってましたよ。
ああ、は
で、
い。
本を買い漁って読んだことはあります。我ら釣り天狗もね、いろんな見てたし、なんかね、憧れの人っていなかったですね。
ああ、そうですか。
ただ、今でも、同会の高橋淳君っていう、まあ、これもまた、小学校からの友人なんですけど、
ああ、そうですか。
その高橋淳君とよく恋釣りはして、お互いにね、どっちが大きいの釣るかとかやってましたからね。
まあ、そうですか。
だから、なんていうのかな。まあ、彼は釣りがすごい上手いんですよ。今でももちろん上手いんですけど、だから、憧れっていうと高橋淳君かな。
あ、なるほど。
そう。高橋がいると、俺が釣れないんですよ。ちょっと疫病神的な人物なのかもしれない。
あ、じゃあ、憧れというよりも、むしろライバル的な存在みたいな感じが近いん
そう
で
です す
かね。
ね。
あ、でもね、幼なじみでそういった方がいるっていうのは非常に素晴らしいことですね。
そうですね。今は大江戸の会計をもう何十年とやっていただいてるんですけど、
ああ、そうですか。
信用がある彼なんですね。
ああ、ではですね、これはぜひ聞きたいなと思った質問なんですけども、戸部さん、常々価値ある一本とはプロセスにありと。まあ、こういったことを、まあ、名言だと思うんですけどもね、この言葉が誕生した背景っていうのを教えていただけないでしょうか。
嬉しいですね。僕の、まあ、嫁さんの実家と、あと、親父の実家が群馬県なんですよ。
あ、そうですか。
で、毎年ね、お盆になると、群馬に行くんですね。それで、たまたま一人で、まあ、北浦全盛期の頃ですよね。タニシが始まって間もない頃ですよ。
あ、そうですか。
皆さんもそうだと思うんですけど、水郷地帯が、ね、昔のままだったら、他なんか行く気にならないじゃないですか。
そうですね、確かに。
あんなすごい、もう広大なロケーションのとこで、褒めたとこがポイントで、どんなに騒いでも怒られなくて、お金も払わないでいい。
そうですね。
もう、他に行く必要ないんですよね。
ええ。
だから僕は、この、水郷以外の釣りっていうのを考えたことなかったんですよ。
はい、はい、はい。
それで、たまたま三条湖行ってみようかなと思って、
ええ。
赤城大沼行っ
はい、はい。
たんですね。
うん。
今は、まあ今年2回ぐらい行ってるんですけど、そこで、まあ鯉1匹2匹ぐらいは釣ってやろうっていう、すごい簡単な気持ちで竿を1本持って行ったんですよ。
おお、うん、はい。
絶対楽勝だなっていう考えてたんですよね。
ええ。
で、もうね、もうその時打ちのめされました。当たりすらもらえないで、2日間1回も。
ああ、
それ
2日間、はい。
で、そうなんですよ。して、
え
でもね、当たりすらもらえないんだったらいいんですけど、
え。ええ。
どこを狙っていいかもわからなかった。
ああ。
それで、実はね、4年か5年ぐらいに、初めてメーター5っていうのを釣ってるんですよね。
はい。
僕はちょっと遅かったんですよ。みんなよりメーター釣るのが。
お
99センチっていうのがやけに多くて。
お。
メーターっていうのは、まあ、メーターにしちゃえばって言われちゃうんだけど、なんか自分ではちょっと違うなって思ってて。
はい。
まあ、運よく2005年ぐらいにメーター22キロ、メーター5センチ22キロっていうのを釣ったんですね。まあ、僕の今のその記録っていうのはそこなんですけど、その時釣った時の感動って今でも忘れてないんですよ。
ああ、はい、はい、
逃
はい。
がしたあのごつい、
え
鯉を網ですくって最後逃がしてじゃあねって言った。
え。はい。
で、それで、まあ、また話は戻りますけど、
ええ。
赤城大沼で、その時はダメだったんですよ。で、次の年もう一度行ったんですよ。
ええ。
もう一度行って、まあ、これはね、さらに自信があったんです。いろんな雑誌を見て、ポイントももう選別して、水温も測って、これで釣れなかったら、
え
俺釣りやめてもいいなぐらいに言ったんですね。
す
い
ごい
や、
で
釣れ
す
なかったん
ね。
ですよ。釣れなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
本当に悔しくて悔しくて、
ええ。
して、また3年かけて次の年も行ったんですよ。
おお、
だから
はい。
ね、やっぱり、釣れないのかなと思ったら釣れたんですよ。
ああ、よかったですね。
これがね、60センチぐらいのビゴイで、
はい。
すっごい嬉しかったんですね。
うん。
で、逃がすときに、
はい。
その時に自分の心に思ったことは、
う
メーター釣った時のその気持ちと同じ気持ちだったんですよ。
ん。ああ、なるほ
で、
ど。
最後、じゃあ
う
ね
ん。
って言っ
はい。
て、
うん。
これは大きさとかじゃないんだな。これは
うん。
ね、こいつで言ったらプロセスにあるんだな。過程にあるんだな。
ああ。
もうその、ね、その鯉を釣るのにあたって、自分がどんだけ努力して、どんだけ楽しんでるか。
ええ。
そこにあるんだなって思って、自然と出てきたのが、価値ある一本とは、重さじゃない、長さでもない、大きさでもない、価値ある一本というのはプロセスにあり。なんか自然と出てきた言葉だったんですね。
ああ、そうですか。
なんかちょっと長くなっちゃったんだけど。
いえいえいえ、あ、そういう3年がかりの
そうです。
体験がこの裏に隠されてたわけですね。
そうなんですよ
はい
ね。
はい。あ、そうですか。
まあ、そんな感じで、こういう
はい。
時が生まれて、まあ、いい言葉ですよね、なんかね。
あ、非常に私の中では刺さってます。
ねえ、
はい。うん。